おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
500年間続きました権力闘争を一点にまとめ上げて、秦の始皇帝が中国を統一いたします。権力を一点に集中し、中華という中心を置きまして、
36
軍に軍師を置き、天金勤めの官僚でこれを支配するという、言論とか思想は管理統制いたしまして、法で対処する、法律のみが神聖絶対とし、刀狩りを断行いたしまして、武器を全部始皇帝取り上げてしまいます。そして、己の呼び方も世界でたった一つの呼び名、始皇帝という呼び名で名乗り、自分の認証は陳にしたわけですね。
お、陳は、
はい、ね、これは不思議な言葉ですね。世界で陳と自分のことを呼べるのは一人しかいないという、一人のための認証ですね。
はい、
だからすごいですね。それから、呼びかけ、人が始皇帝を呼ぶときはどうするか、どう呼ぶか、うん、陛下って呼んだという、
はい、
これ陛下ってのは階段の下から呼びかけるっていう、だから下って書くでしょ、あれ階段の下からしか呼びかける場所まで決まってる、
はい、
ただ一人に中華の花を集めるという、中華とはスポットライトという意味でありまして、その強力な一点で中華を回転させる、これこそが中華の始まりで、あります。で、皇帝の周囲におります官僚、これはすべて去勢されます。宦官を抜かれちゃうんですな。宦官という、非常に、こう人体を改造した官僚組織を作り上げるわけです。中華のすごいところはこの人体改造ですね。
はい。
女の人の足を細くしたり。
いや、私に中国の歴史で覚えてるのって、うん、そういうことしか、なんか転足とか、
うんうんうん、
あのそういうのしか覚えてないですね。宦官とかね。
これみんな真似するんですよ、アジアの国は。
はい。
日本だけ真似しない、不思議な国ですね。
はい。
だから中国から見ると日本は野蛮っていうね。
うん、
とにかく、この核のごとく、中華が始まりました。広大な中国大陸、中華体制で強烈に統一した始皇帝でありますが、彼が始めたのは道路整備、
はい、
から国防のための万里の長城建設、これはもうね、巨大な国策ですから、すごかったでしょう。内需拡大。それから、皇帝宮殿、阿房宮の建設。が自分のお墓、離山、陵墓などの巨大建設で内需。で、あとはもう外は攻めるだけ攻めて、外需拡大も図ったと言いますから、
はい、
秦の中華体制はすべて短期間で、これ本当に奇跡的とも呼べる、スピードで統一国家を作り上げました。これほどの完璧さで統一された中華ではありますが、もうズバリ言いますと、始皇帝一代で崩壊するわけであります。これは始皇帝ってのはなんか結構いいもの食っていい暮らししたんでありましょうが、50歳の若さで脳関係の疾患で死亡しとるんですな。
跡継ぎはいたんですか？
いたんです。
うん、
いたんでありまして、跡継ぎは、胡亥という、これ次男坊があります。で、長男坊はね、すっごい出来良かったのかな、
うん、
ところがね、始皇帝がね、このまあ、式によりますればですよ、胡亥が割と甘ちゃんなんで、長男坊に冷たくして鍛えてたんですよ。ところが、旅先でぽっくり行っちゃったんです、始皇帝は。
はい、
で、その時に周りにいたのが、首相の騎士というやつ。それと、宦官ですな。官僚の長江という。から、あとは次男坊の胡亥がいたんで、この三人が始皇帝の死を隠すんですよ。
はい。
ほんで、旅の途中、都に帰りながらどうするかを三人で決めるんです。たった三人で。秦の始皇帝の頃の秦は三人で天下を決めたんでありますが、さあ、これがどうなるかでございますな。